千葉県の八街市ですね、八街と書きまして八街市でですね、交通事故ありまして、小学校の5年生の列にですね、トラックが突っ込んで、2人の子供が亡くなったという非常に悲惨な事件がありました。でこれについてですね、子供が亡くなったことでですね、いろいろなその、批評があるわけでありますが、私はですね、交通事故でこういう悲惨なのがなくならない原因というのはですね、やっぱり基本的には非常に大きな背景があると思うんですね。たまたま5年生の人がその少し酒に酔った運転手の乱暴な運転で亡くなったというんじゃなくて、やっぱりこれは私は常にですね、事故とか災害というものから起こった時に簡単にものを考えないということが大切だと思うんですね。このことに関してはもしかすると今日この話で全部話せなければですね、パート2でも話そうと思うぐらい私は前から問題点を感じてるんですね。ところがこの問題点を今日私はここで整理して話す、いつもそう思ってるんで話すんですが、実はそういうことを話すとですね、そんなことは関係ないじゃないか、今度のことはトラックの乱暴なトラックの運転手が酒を飲んで児童の列に突っ込んだんだから、そういうことしちゃいけないじゃないかと、武田はそのトラックの運転手をその弁護するのかとか、そういう変な話になっちゃうんですね。もちろん、トラックを乱暴な運転をして、少し酒も入ってて、それで小学生をはねて殺したわけですから、それはもう極悪人ですよ。それはそうなんだけど、極悪人をですね、いくら非難しても交通事故はなくならないんです。問題ははねられて亡くなった子どもの方に目を向けなきゃいけないんですよ。だからその悪いやつがいるからしょうがないんだ、悪いやつがいるからしょうがないんだと。でだから原因を追及なんかするっていうのはかえってその乱暴なトラックの運転手の方をその守ることになるじゃないかっていうのはへりくつなんですよね。それで私が考えるこの交通事故の原因とその対策というのを日頃から私感じてるんでお話をしたいと思うんですが、まず第一に飲酒運転ですね。これちょっと酒を飲んでたらしいんで、もちろんもってのほかなんですよ。今私が言おうとしてるのはその酒を飲むのがいいとか悪いとかいうことじゃないんです。なぜ飲酒運転がなくならないのかっていうことなんですよ。私たちはね、いつも事故が起こってそれをこう何とかしたいと思うときはですね、根本に返ってレベルの高い議論をしないとなくならないんですよね。そこをよく分かっていただきたいというのを思うんですが、私ね、もうテレビで発言してもね、いつもそういう反論が来るからもう嫌になっちゃうんですね。テレビのあのバラエティ番組とかそういうのが直接的なことしか言わないのは訳が分からないでもないんですよ。なんでか知らないけど、私が今から言うことを言いますとね、小学生が死んだので酒飲んで悪いに決まってじゃないかってこう言うんですね。しかしね、私は実は飲酒運転の制限がですね、今 1.5 ミリ確かリットルあたり 1.5 ミリなんですね、アルコールの含有量がですね。それが決まった時に 1.5 っていうのは合理的だろうかと思って調べたんですよ。その酒飲んじゃいけないじゃないかったって、酒もですね、今 1.5 って決まってるわけですが、 0.5 なら飲酒運転にならないんですよ。じゃあ酒を一切飲んだらダメって知りゃいいじゃないかってこと、そうはいかないんですね。例えば前の晩にか普通にお酒を飲酒をしたと、そしたら次の日は運転できないってことになると、これも社会的に大きな問題なんですね。それから人によってはですね、ちょっとアルコールの入ってるウイスキーボンボンとか、それから奈良漬けなんかを食べてもアルコールが検出される人っているんですよ。ですからやっぱり社会っていうのはですね、常識的にちゃんと決めなきゃいけないんですね。で世界各国はだいたい 3.5 なんですけどね、日本がそれ厳しくても構わないんです。ところが私が調べたらですね、実は 1.5 っていう根拠がはっきりしてないんですよ。で例えばお酒を飲んで、血中アルコールがこう検出される時、どのくらいの時に運転がどのくらい乱暴になるかとか、判断を失うかとか、気が大きくなるかとか、 せめてですね、地上に一本の線を引いて、そこのところきちっと線の外に出ないように歩けるかとか、そういうやっぱり実験をですね、きちっと論理も立てて説明もして実験をして、そして全員がですね、ああそうだな、いや酒飲んだあと 1.5 ミリ以上あると非常に危険だなと思う納得性がいるんですね。私はね、この江戸時代でもやっぱり犯罪はあったんですよ。犯罪がなぜあるかっていうと、納得性がない時に犯罪は根絶しないんですよね。納得性がなきゃいけないんですよ。これね、ちょっと非常に難しい話なんで、しかしこういうことを言うのは、こういう悲惨な子供が亡くなった時にしか言えないもんですからね。決して私が今言うことをですね、武田は酒飲んで運転していいと思ってんのかって、そんなことないんですけどね。その飲酒運転がなくなるためには納得性のあるデータと説明がいるんですよ。例えばね、まあ、例がいいかどうか分かりませんが、江戸時代に五右衛門っていうのはいましたよね。浜の政子は月にとも、世に盗人の、種はつきますというのがあるわけですね。それはなぜ盗っ人がいなくなるのか、いなくならないのか、泥棒がどうしていなくならないのかっていうとですね、ずるい儲けをする人がいるからなんですよ。だから盗っ人はもちろんいけないわけですよ。殺人犯もいけないわけですよ。強盗もいけないわけですよ。しかしそれを根絶するためにはね、2ついるんですよ。ただただその強盗はいけないよ、強盗はいけないよって言ってるだけじゃダメで、やっぱり強盗の元になってるものですね、元になってるものについて目を向けて、例えば社会が非常に不当な儲けをしている商人がいるとかですね、まあ、江戸時代は武家は非常にこう、武士は非常にこう清くお金に汚くなかったんですけど、例えば武家が汚いとかですね、したらそれがやっぱり引き金になるんですよね。人間というのは悪い人がいるわけですよ。悪い人がいてはいけないっつっても悪い人がいるんですよ。それで悪い人の被害は必ず弱いものとか、そういうのが被害を受けるんですよ。だからこういう時ですね、いや武田は飲酒運転がいいっていうのか、なんだと、飲酒運転の根拠を示せなんて何言ってんだとね、根拠なんか示さなくたって飲酒運転が悪いの決まってるじゃないか、それはね強い人が言うんです。そういう飲酒運転で被害を受けそうない人がいるんですよ、言うんですね。そこなんですよ問題は。やっぱり、こういう犯罪っていうか、それもなくそうとしたら、やっぱりもっと大きな目でものを見なきゃいけないんですね。したがって、この 1.5 っていう現在の飲酒の基準はですね、博多で4人か3人の子供が飲酒運転のひどいやつにぶつけられて車ごと川に入っちゃって、お母さんが必死に助けようとするけど、結局子供たちが死んでしまったという事件で、まあ、世論が一気に吹き出て、それをもう止められない。で、警察の方ももうとにかく世論がそう言うんだからそれでいいやってなる。マスコミはもちろんそれで喜ぶ。テレビの解説者もそれでも俺たちの役目より果たしたと思う。ところが被害を受けるのはやっぱその後も相変わらず弱い、あれなんですよ。子供たちが被害を、今でも受けてるんです。それでですね、やっぱり私はね、まずこの飲酒運転を根絶するためにはね、現在の飲酒の基準 1.5 っていうのをですね、ちゃんと分かりやすくデータも示して説明すべきだと思うんですよ。ああみんながね、ああそうか 1.5 じゃ危ないんだなって、そしたらね、そのたちの悪い運転手なんかそんなこと読まないよって言うけど、そうでもないんです。やっぱりね、世の中っていうのはいろんなところを通じて全員が納得すると飲酒運転はやっぱりなくなると思うんですよ。飲酒運転がなくならない原因はね、飲酒運転しちゃいけない、飲酒運転しちゃいけないっていうことを言い足りないという考えるよりか、むしろ現在の 1.5 っていう基準を一回も説明してないと思います。私はデータも見たこと私はないんですよ。私は随分調べましたからね。私が随分調べても見つからなかったらやってないっていうのと同じですよ。私はその間に2回も3回も免許証の更新もしましたし、警察に行ってなんかどっかに貼ってないかと見たり、データを調べたりしたんですよ。しかし分からないんですよ。それからタクシーの運転手さんに聞くと、 タクシーの運転手さんのタクシーによっては 1.5 っていうのを内部基準で 1.0 にしたりして測定してるんですね。だから我が社はもうちょっとでもアルコール残ってるともうダメなんですよ。夕方6時までしかもう前の日は飲まないんですって言ってもですね、やっぱり僕はいろいろ聞くと本当に納得してないんですよ。本当には規制があるから俺は飲まないって言ってるだけなんですよ。人間っていうのはね、そのよく言いますよ、言ってそれでやってみせて、それで自分がやって相手にやってみせて、つまり言うだけじゃダメ、自分がやってみせる、相手にやってみさせる、そしてやっと人間というのはそれをやるんだっていうのはよく教育なんかで言ってるわけですよね。だから飲酒運転はなんぼだと法律で決めたからそれで守れるなんていうことはないんですよ。私は今度お亡くなりになった2人の子供たち、その親ね、その悲しみを考えればですね、やはりまずは飲酒運転の基準が正しいのかどうか、それをですね、やっぱり警察庁は本気になってやるべきだし、災害を止めようとしている人たちとかそういうのはですね、そういう声を上げてほしいんですよ。もう絶対にどういう声がいけないかというと、飲酒運転なんて悪いに決まってるじゃないか、その声がですね、実際に運転する人の納得性を消して、まあこのぐらいいいとかって、人間とはそういうもんなんですね。それに対して僕は非常に問題を思います。飲酒運転の基準をしっかりやって、どこの警察署に行ってもそれが見れるようにする、そして運転手もそれを納得するっていうことが、人間はですね、現実的に飲酒運転をしないということにつながるわけです。